皆さんお邪魔します。今日は仙台からメッセージをお伝えします。リモートではありますが、例の家族と共に神様を礼拝する時間が与えられていることを心から感謝しています。先日は東日本大震災10年を覚える特別なイベントに日本全国から心を寄せてくださった皆さん一人一人にこの場を借りて感謝を伝えたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。そして準備してくださった実行委員会の皆さん一人一人本当にお疲れ様でした。これからも皆さんがそれぞれの場所で被災された方々のことを覚え続けていただけたら幸いです。そして先月2月に大きな地震がありました。その際も日本全国から励ましのメッセージを送ってくださったことを改めて感謝します。今日も私たちがこの仙台で喜んでとどまっていられることは神様の恵みと皆さん一人一人のお祈りサポートがあってこそのことです。神様が仙台で始められた良い技を成し遂げてくださることを皆さんと共に見ていきたいと思います。皆さん本当に仙台をサポートし祈ってくれていることを心から感謝しています。そしてこれからもよろしくお願いいたします。2001年に入り、私たちはフィリピの手紙からパウロの心を学んできました。そして過去数週間はエフェソから学びを進めています。輝かしい恵みについて、遠くに離れていた私たちが神の恵みによって近く立ち返られたこと、また神様の奥義、秘められた計画についても学ぶことができました。このような学びの中で、私たちは自分が何者であるか、そして神様がどれほど私たちのことを愛しておられるか、改めて考えることができたように思います。自分の弱さや問題よりも神様の愛に目を向けられるように変えられてきました。自分と向き合い、その問題を見つめ、そこから変えられる動機が与えられることは素晴らしいです。同時に神様の大きな愛と恵みが無限に降り注がれていることを深く味わい、感じ取り、そこから心が満たされ、感謝にあふれること、そのような時間が必要であることも改めて学ぶことができました。エフェソの手紙は、神様の愛を思い出し、深い恵みを覚える上で、手引きのような感じがします。一緒にこの学びを進め、神様の愛によって満たされ、心が変えられていけたら幸いです。今日はエフェソの古書から学んでいきたいと思います。エフェソの古書の1節から4節、そして8節から10節をお読みしたいと思います。 エフェソの信徒への手紙5章の1節からお読みいたします。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。続けて8節から10節をお読みします。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。アメン。今日この聖句の中から何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。このタイトルで話したいと思います。10節にこの言葉が書いてあります。何が主に喜ばれるものか吟味しなさい。この吟味するという言葉はテストする、証明するという意味が含まれています。科学者は必要な結果を導き出すために実験を繰り返します。何度も何度も答えが出るまで気の遠くなるような実験を続けます。そこには情熱、忍耐、信念、愛着、そして労苦が伴います。さまざまなことをトライして失敗を繰り返し、その失敗から学び、また別のやり方を試します。パウロはどうすれば神様を喜ばすことができるのか考え、トライし、失敗を繰り返しても諦めずに吟味し続けるように励ましています。気の遠くなるような実験を続ける科学者のように、心を尽くし忍耐し、時には老苦することがあっても諦めず、その道を進むように私たちを励ましています。ただ頭の中で考えるだけではなく、行動するように、テストするように、実践するように促しています。皆さん想像してみてください。朝目が覚めた時に、今日も生きてる、さあ今日は何をして神様を喜ばせるか考えるだけでワクワクする、そのように思えたらいかに素晴らしいことでしょうか。今日も明日も次の日も、そして自分の人生を通してどうすれば神様を喜ばせるのか、常にそのことを考えられたらどれだけ素晴らしいことでしょうか。 しかし現実の私の日常はそのような思いとは遠く離れています。朝目を覚ますと、昨日やり残した仕事のことが浮かんできます。そして今日やるべきことを思い出します。だんだん不安に駆られ、重圧や焦りが出てきます。神様を喜ばすどころか、一つ一つの不安を消していくために、そして神様ではないさまざまな対象を喜ばせるために奔走してしまいます。気がつけばあっという間に一日が過ぎていきます。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。慌ただしい日々の中で、どのようにこの大切な教えを実践していくことができるでしょうか。今日2つのポイントを通して一緒に学んでいきたいと思います。1つ目のポイントは、神に愛されている子供、神に愛されている子供。エペソの古書の1節を改めて読みたいと思います。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。この一節には、私たちのことを神の子供と表現しています。今日礼拝に参加されている皆さんの中には、もうすでに親になり、お子さんを持っていらっしゃる方が大勢いらっしゃると思います。親になっていても、神様の前では私たちは子供であると聖書は教えています。私たちは神様の子供です。しかもただの子供ではなく、信じられないほどの愛で愛されている子供です。皆さんはご自身が神様の子供であることをどれほど実感しているでしょうか。神様がお父さんであることをどれほど実感しているでしょうか。2月に大きな地震がありました。その後に家内のジェノが私の父に電話をしました。しかし父は電話に出なかったので、ジェノが携帯電話にメッセージを残しました。私たちは無事です、心配しないでくださいね。しばらくして父から返事が来ました。よかった、我が子よ。連絡ありがとう。元気に過ごしておくれ。愛している。そしてハートマークが3つついていました。もしかすると誰かが父の言葉を代わりに書いてくれて、最後にハートをつけたのかもしれません。我が子よ、と書かれていました。父の前では何歳になっても子供であることを改めて覚えました。そしてその文章を読みながら、父の愛が伝わり、胸が熱くなりました。 年を老いた父ですが、その父の存在がどれほど心強いのか、改めて実感しました。私のお父さんは決して完璧ではありません。それでも父の愛は力強く安心感を与えてくれます。父が私のことを愛し心配してくれていることを感じたときに、ほっとする思い、安心する思いがあります。パウロは神様が天の父、私たちのお父さんであると表現しています。私の魂のお父さん、私に命を与え、すべての罪を許し、救い出してくださる方。いつか肉の父がこの世を去り、悲しみを覚える時が来ても、天の父が永遠に共にいてくださいます。その天の父に愛されている子供、この事実はとてつもなく大きく、私を完全に覆い、私の心を完全に満たします。私たちは神様がお父さんであることをどれほど実感しているでしょうか。どれほど味わっているでしょうか。その父の愛の大きさを、深さを、力強さをどれほど感じているでしょうか。神様が私たちのお父さんであることが心から実感できたら、その愛をもっと知ることができたら、もっと分かることができたら、もっと感じることができたら、もっと素直にその愛を受け止めることができたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。私は4人兄弟の末っ子として育ちました。上に姉が2人、そして兄が1人います。兄は私より2歳上で、私は常に兄の背中を見ながら育ってきた感じがします。兄はとても良い性格の持ち主で、勉強もスポーツもできる優等生でした。私は到底兄を超えることはできないと小さい時から観念していたような気がします。自分は兄より劣っている、兄のようにならなければ親に愛されない、ありのままの自分が親に愛されるわけがない、愛されたとしても兄への愛に比べて小さな愛情しかもらえない、そのように考えていました。クリスチャンになってからもこのような感覚が私の心の中に残っていました。良いクリスチャンにならなければ神様に愛されない、ありのままの自分で おとていては愛されない。私が作り上げた結果次第で神様の愛が変わってしまうように感じるのは、私の中にある歪んだ見方によるものです。この歪んだ見方の影響によって、私は神様の愛を誤解し、疑い、素直に受け取れないことがありました。神様は私の中にあるこの歪んだ見方を過去数年の時間を通して明らかにしてくださいました。私は自分の過去を振り返り、過去の自分に手紙を書いてみました。心に聞こえてくる誤った声ではなく、神様の声を聞けるように戦ってきました。自分の正直な思いを打ち明け、受け止め、周りの信頼できる友人に話し、助けてもらいました。時には励ましをもらいました。一つ一つの過程を通して、神様は私を愛していること、その愛を以前よりも素直に受け止められるように変えられました。しかし私が変えられたのは、私自身の努力の結果ではありません。私が変えられたのは、天のお父さんの愛によるものです。神様はイエス・キリストを通して、その十字架を通して、ご自身の愛を示してくださいました。私のすべての弱さを、はるかに超える大きな愛で、私が神に愛されている子供であることを示してくださいました。その愛に心から感謝しています。私たちは自分と向き合う中で、自分がどれほど弱いもので、罪人かを思い出すことがあります。確かに私たちは、罪人です。しかし聖書は、私たちが罪人であると同時に、神に愛されている子供であることを教えてくれます。私たちは神に愛されている子供です。この事実が、私たちが何者かを表すもう一つの大切な定義であることを覚えられたら幸いです。天の父が私たちが何歳になっても私たちを子供として愛し、心に留めていてくださることを忘れないようにしましょう。神様に愛されている子供であることを覚えるときに、お父さんである神様を喜ばす動機が与えられます。続けて二節を読みたいと思います。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。二つ目のポイントは、愛によって歩むです。愛によって歩む。 キリストの模範に倣って愛によって歩みなさいとパウロは話しています。そして3節には、みだらなこと、汚れたこと、貪欲なことを口にしてはいけないと書いてあります。さらに4節には、卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしくないと書かれてあります。パウロはふさわしくないと表現しています。なぜこのようなことをしてはいけないか、そのことを説明する中で、パウロはふさわしくないというふうに話しています。このふさわしくないという言葉には、フィットしない、合わないという意味が含まれています。服を買いに行った時に、私たちは試着をして、自分にこの服がフィットしているのか、つまり見た目やサイズが合っているのか、似合っているのか確かめます。そしてフィットすると買いますし、フィットしなかったら買わないです。パウロがここで話していることは、良くないことだからやらないようにということだけではなく、そもそもふさわしくない、つまりフィットしない、合わない、似合わないことということを話しています。神様に愛されている子供として似合わない、ふさわしくない、そのように教えています。むしろ何がふさわしいことなのか、そのことに心を注ぐように促しています。キリストの模範に倣って、その模範通り歩み、愛によって歩むように励ましています。最初のポイントで話したように、愛さないといけないからではなく、愛されていることを覚え、その愛に満たされたときに、心から愛する動機が与えられます。愛され、そして受けた愛を周りに分け与える。愛によって歩む人生。それこそが神様が喜ぶ人生ではないでしょうか。仙台教会の姉妹たちのことをシェアしたいと思います。2月バレンタインデーがありました。教会につながっている2人の独身の男性の友人に愛を伝えたいと姉妹たちが計画してくれました。子育てや仕事、日々の人生に追われている中、手作りでお菓子を作り届けてくれた姉妹がいました。直接顔を合わせることが難しい中、心のこもった贈り物を送ってくれた姉妹がいました。文江さんはご自身の息子さんほどの年代の人たちとつながるために心を尽くしてくださいました。姉妹たちの愛は本当に素晴らしいと思いました。とても励まされ誇りに思います。神様に 愛されていることを覚えているからこそ、その愛を誰かに分け与えたいと思ったのだと思います。愛によって歩むこと、今日キリストの模範に倣ってこの言葉をどのように実践していくのか、そのきっかけが与えられたら幸いです。愛されていることを覚え、愛によって歩んでいきましょう。10年前の震災の後に絆という言葉を聞く機会が増えた気がします。混乱に直面した時に、私たちは何が本当に大切なものかを考えるようになります。世界中が難しい状況に直面している今、本当に大切なものが何なのかを改めて考えるきっかけが私たちにも与えられていることかもしれません。パウロが2000年前にこの手紙を書くときに、今の私たちがこのような混乱な状況に直面していることを想像していたわけではないと思います。しかしどんな時代でも神様を喜ばせる生き方こそが本当に大切な価値あるものであることをパウロは知っていたに違いありません。神様の愛はどんな状況でも変わることはありません。そして私たちに愛する動機を与えてくれます。今日は何が主に喜ばれるかを吟味しなさいというタイトルで話しました。私たちは神様に愛されている子供であることを覚えましょう。愛されていることを覚え、その愛によって歩んでいきましょう。今日の説教を振り返りながら、神様に愛されている子供であることをどのように受け止めているのか話し合ってみてください。また愛によって歩むことについて、自分に何ができるのか話し合ってみてください。聞いてくださってありがとうございます。説教は以上です。